いつの時代にも私たちはいろんな敵に囲まれています。神様のご愛が全世界に満ち溢れておりますけれども、それを妨害するいろんな敵がですね、私たちの周りにいっぱいあります。家庭の中から教会にも敵が入り込んでいる場合がありますし、学校、職場、もういろんなところにサタンが紛れ込んでいます。ヨハネ第一の手紙5章19節にね、全世界が悪しき者の支配下にあるということをイエス様が愛しておられた弟子のヨハネが第一の手紙でそのように書き送っていますね。けれどもそれ以上に全能なる神様の御手が私たちをしっかり守り支えてくださっていることを忘れないようにいたしたいと思います。まず第一に敵とは誰かということなんですが、この聖書の御言葉、今平島牧師がお読みしましたように27節のところにですね、ヘロデとピラトという名前が出てきております。ヘロデはご存じの通りユダヤの王様でしたね。でも自分の位を揺るがすと勝手に思い込んでですね、イエス様を殺そうというその命を狙っておりました。またピラトはローマの出先機関である総督ポンテオピラトですね。本当はこの人はイエス様の中に十字架死刑になるほどの罪は認められないと言っていたんですけれども、ユダヤの指導者たちがですね、自分が王様だと言っている人を許すならばあなたはカイザルの味方ではないという脅かしみたいなことを言いながら、キリストを十字架への道にだんだん追いやっていきますね。でこのヘロデとピラトがイエス様の十字架埋葬復活昇天の後にもキリスト教会と弟子たちを迫害しておりました。それで弟子たちは全知全能の神様に熱心に祈っていたというのが今日の本文聖句の主眼点になりますね。2番目に参りますと、弟子たちの祈りはどういうものだったかというのが29節の前半のところに出ております。主よ、今彼らの脅迫に目を留めて、しもべたちに思い切って大胆に御言葉を語らせてください。この29節の初めの方に彼らの脅迫に目を留めてくださいということなんですね。もう今まで彼らというのはユダヤの指導者、律法学者、パリサイ人たち、そしてポンテオピラトに至るまで彼らという代名詞の中にはいろんな人たちが入っておりました。それで敵の脅迫に目を留めてくださいと言っておりますね。それでなくても全知全能の神様は敵が何を企んでいるか、そして弟子たちがいかに弱いものであるかということを皆よくご存知でいらっしゃいました。それでここで注意しなければいけないのは、この弟子たちの中にいつも筆頭の弟子がペテロでしょ。ペテロはガリラヤ湖の湖でイエス様がこちらにいらっしゃいとおっしゃった時に、私が海の上を水の上を歩いてよろしいですかって言った、はい、いらっしゃいと言ってね、 そのイエス様を見つめて歩いていく間は歩けたんですね。そして風が吹いて嵐が起こってペテロの目がそちらに行ってしまった。イエス様から目を離して、風の方に目を向けた途端に彼は沈みかけてしまったんですね。まあ、常識的に考えると人間が海の上を歩けるわけがないと、歩けないと、こういうふうに結論付けてしまうんですけれども、イエス様がいらっしゃいということですから、その信じて信仰を持ってイエス様を見つめていくと、最後まで歩けたのにね、こちらがイエス様を見る、またイエス様は私たちをずっといつもね見ててくださるでしょ。マタイ伝の28章最後には、見よ、私は世の終わりまでいつもあなたと共にいるというふうに約束してくださってますね。ところがイエス様は約束に忠実な方なんですけれども、私たちがその約束を忘れたりですね、それからイエス様から目を離したりということになるもんですから、敵が怖くなるんですね。敵の脅迫に目を止めてくださいというのは、これは弟子たちのその恐れおののきの様子が分かりますね。イエス様が復活なさり、彼らもその力を受けておるにもかかわらず、今日の本文聖句はずっと敵のに対する恐れが書かれておるところですね。そのお祈りの中で彼らは、弟子たちは、私たちが大胆に御言葉を語れるようにしてください、復活の力と御臨在の御霊によって敵に打ち勝つことができますように力をお与えください。御臨在の力を祈ったんですね。で、これに対して最後に3番目ですけれども、神様は祈りの応答をすぐお与えくださってますね。もちろん私どもの全ての祈りがすぐ答えられるわけではないんですけれども、神様には順序があり、御心にも私どもにふさわしいかどうかということをお考えになると、そのタイミングも皆神様がお考えくださっているんですけれど、この弟子たちのお祈りに対しましてすぐに答えてくださってますね。神様の応答のを少し分析してみますと、3つに分けることができますね。第1は、集まっていたところが揺れ動く。本文聖句最後の31節ですけれども、彼らが祈り終えるとその集まっていた場所が揺れ動き。よく天使がですね、神様が使わされた天使がそこに下ってきた時にこういうことが起こりますし、それから聖霊降臨の時にもこういうことがありましたね。場所が揺れ動くというのは、物理的な変化もさることながら、神様が具体的にそこに下ってこられてですね、御業をなさっていらっしゃる証ですね。で、これをよく私は神様の歴史介入、この場合の歴史は全世界の大きな歴史だけでなしに、私ども小さい我々一人一人の人生の生まれてから召されるまでをも歴史というんですね。これもで、それで神様の歴史介入というのは、私たちの、短いようで長い人生の中でね、特に困った時、敵が迫ってきて脅迫していると、その敵に目を止めてくださいと彼らは祈っておりましたけれども、神様から目を離す弱さとですね、サタンはその脅迫じみたことを言ったりやったりして、何とかして私たちが神様から目を離すように、イエス・キリストの十字架によってですね、私たちを息子娘に迎え入れてくださったでしょ。だから 家庭でも父や母は娘息子たちを本当に可愛がり、そこから目を離さないんですね。物理的に地理的に離れていても、息子娘たちのことはいつも考えて心配しておりますね。で、天のお父様は全能の方で全てを見ていらっしゃいますから、敵の脅迫に怯えている弟子たちにですね、復活の力と聖霊の御臨在によって打ち勝つことができるように、今座っていたところが動いたとありますけれども、これはやはり神様のですね、聖霊の道からでもって、場所がそういう祈りの応答としてですね、幽霊動くということ以上に、弟子たちの心がですね、恐れおののいていた心が本当に それに打ち勝つほどのね、聖霊の力で圧倒されていると見ることができましょう。神様の応答の2つ目は、一同が聖霊に満たされると。使徒行伝2章は有名な聖霊降臨の出来事がありましたね。で、これは使徒行伝の中で、主なものだけでも4回5回あったんですけれども、小さいの、いや個人的なものを含めるともっともっとたくさん出てまいります。大小さまざまな聖霊の御業を行ってくださった、その印として聖霊に満たされるということになりますね。で、神様はケチな方でないので、聖霊をちびちび出してですね、私たちに少ししか御霊を送ってくださらないということではなくて、我々が不信仰を起こしてね、神様から目を離し、またこの聖霊の御臨在のお恵みを忘れてしまうから問題なんですね。神様は本当に嫌まさるほどに御霊を豊かに注いでくださるという約束がありますね。私たちはそれを信じて、どんなに物理的精神的な脅迫恐れがあってもですね、それに負けてはいけませんね。自分の力ではなくて、全能の神様の道からと、それから御臨在のイエス様の復活の力、私どもの人生はこの復活の連続ですね。上がったり下がったり、エスカレーター信者って聞かれますか、皆さん。エスカレーターは緩く上がったり下がったりするんですけども、エレベーター信者っていうのはものすごい大きな声で賛美したり鼻歌歌ったりしててね、翌日ストーンと落っこちてね、もうショックを受けてる様子、どういうことがあったかわからないんですけれども、昨日と今日で全く違う人のように落ち込むということがあるんですけど、それをエレベーター信者なんて言った人があるんですね。人間ですからね、キリスト者といえども多少の波は仕方がないとしても、平均的にね、聖霊の御臨在を確信しながら迫り来る諸問題に勝利し克服していただきたいと思います。そして3つ目、祈りの応答の3つ目は、彼らが祈っておりましたね。大胆に御言葉を語ることができますように、思い切って御言葉を語れますようにっていう、本当にこれは自分のためっていうよりも福音のために恐れをおののかずに大胆に語れますようにっていうことですね。で、伝道っていうのは救われた者の喜びであり特権ですね。義務感とかそういうことではなくて、自分のようなものが救われて永遠の命をいただき、神様の娘息子とせられたっていうことは本当に大きな喜びなので、これが全てのことの原点ですね。パウロ先生はいつも喜び絶えず祈り全てを感謝せよとおっしゃったんですけども、獄中書簡の中で喜びの書簡と言われているピリピ書なんかもそう言われてますね。私たちはまず救われた恵みを感謝しながら、これを家族とか周りの人々に伝えるというのには、本当にこの日本人は遠慮がちですけれどもね、あんまりずうずうしくて相手に嫌がられるような方法はダメなんですけれども、大胆に力強く確信を持ってイエス様を伝える、その十字架の恵みを分かち与えるということは大事なことなんですね。 そして結論としてはですよ、初代教会の伝道の進展というものが、今見てまいりましたように弱い弟子たちがですね、どのようにして強められて御業に用いられていったか、それは自らの弱さをね、神様のところに行ってどうぞ敵の脅迫に目を留めてください、こんなことを神様に申し上げるような弱いものであります、率直に告白をして復活の力、御霊の御臨在を再び力強く与えられるという、こういうことの繰り返しをしながら初代教会の伝道の進展というものが少しずつ拡大していったんですね。これは当時の弟子たちばかりではなく現代の私たち一人一人の体験でもありますので、今日の御言葉は大きな慰めであり、また励ましとなることができるんですね。では一言お祈りしましょうね。天道父様、今日も教会ではできませんでしたけれども、それぞれの家庭において、また職場や許された場所において、一人で二人でまた数人で集まって御言葉を読み、また学ぶことができましてありがとうございます。今日ここに集まられたお一人一人、また今電話で共にこの礼拝に参加していらっしゃる船本さんをはじめ、これを後からまた聞かれるお一人一人の上にもお恵みをお与えくださって、本当に私たちは恐れやすい、自分ばかり見てしまう弱いものでありますが、御言葉に従って常に主を見上げ、神様の息子娘というその立場を忘れないで、感謝と喜びを持って主を証しする、そのような一人一人となることができますように、尊き主イエス様のお名前により感謝してお祈りいたします。
アーメン。